皆様おはようございます。今日は、ペンテクステの日ですね。教会が誕生した日でもあります。教会ではですね、クリスマスの時にはメリークリスマス、イースターはハッピーイースターって言いますが、ペンテコステがなんか特別にないんですね。アメリカにで生活してた藤江さんたちにもお聞きしたら、特別にありませんということでしたけれども、アメリカはペンテコステ、ですね、ハッピーペンテコステって言わないのかなと思うんですが、でもペンテコステって大事な日ですよね。聖霊様が来てくださらなかったら、私たちはイエス様を主と告白できませんし、またこの教会も誕生してなかったでしょうし、イエス様を信じる信仰へとこう導かれていなかっただろうと、そういうふうにこう思いますと、やっぱり聖霊が来てくださったということは非常に大事なことなんだなというふうに思わされております。それでは、一言お祈りをして今日のメッセージに入ります。愛する主なる御神様、おいなる皆を賛美いたします。5月の歩みもあなたが私たちの必要を満たしてくださり、私たちの霊をともに支えてくださってありがとうございました。新しい月に入り、今日は聖霊コルンビアを記念するペンテクステの日であります。聖霊様が来てくださったことによって、私たちはたくさんの恵み祝福を受け取りますことを覚えることができて感謝します。神様、今から聖霊様について語ります。聖書を通して語っている御言葉を十分に語れるよう助けてください。これの感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。私たちは神様がどういう方であるか、その神様は三位一体の神様であるということを信じております。父なる神様、子なる神様イエス・キリスト、そして聖なる神様を信じています。三位一体、なかなか、理性ではですね、納得、なかなか分かりにくい概念ですけども、でも神様はそういう方であると信じています。いつも言ってることですけども、父なる神様のことはよく分かる、イエス様のこともよく分かるけど、聖霊がよく分からないという方たちもたくさんおられます。なかなかこう、ね、聖霊様をこう概念と言いましょうか、捉えにくいのかなっていう思いがいたしますけれども、私はこの3年続けてですね、このペンテコステの日において、聖霊はこういう方だということで、お話をしてきました。皆さんも覚えていらっしゃるかどうかわかりませんけれども、最初は聖霊は風のようだという話をしました。目に見えないけれども、実際に風は存在して、そして、ね、力を持っている。2番目は次の年は聖霊は火のようだ、ペンテクテの日も炎のようなものが下ってきてとこうありましたが、火のようだ、焼き尽くすまた私たちを本当にこう燃やしてくれるっていうかね、力を注いでください。で、昨年は雨のようだ、聖霊は、雨のようだ、地を潤すように私たちもまた聖霊を私たちを本当にこう潤してくださるんだということも、お話したのでありますが、今日はですね、生ける川の水のようだ、 川の水、そしてそれは生ける川の水とこう今日のところに書いてありました。どうぞ皆さん川のイメージをちょっとこう持ってください。皆さんは皆さんの言う川はどんな川でしょうか。私にとっては塩に川ね、で遊びましたが、まあ、いろんな川があります。昔塩見川も綺麗な川でしたけれども、泳げましたけれどもね、もう本当に今はあんまり昔のような川になっておりません。私が今日話そうとするこの川のイメージというのは、汚い川ではなくて、本当にこの綺麗な川です。まあ透き通ったね、川というイメージ。川の流れもなんかこうちょろちょろではなくてですね、本当にこの豊かな川のイメージですよね。そして川の周りにはたくさんの木々がこう、植えられ成長し、そして多くの生き物がその川の水を飲んでこう満ちている。まあそういうこの川のイメージを、持つんであります。そして聖霊様もいくつかそういうふうにですね、置き換えることができるかなとこう思います。で今日は聖霊が、まあ、川の水のようだということをお話したいわけですが、どういうことにおいて、川の水のようなのかということをお話したいと思います。一つはですね、渇きを満たすということであります。渇きを満たす、イエス様が先ほど読みました7章の37節で、誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさいと、そしてその後聖霊様のことを、御霊のことをイエス様は語っておられるわけですね。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。水は私たちの渇きを潤し、またその渇きを満たしてくれるものですよね。このヨハネの福音書の7章のところ開いてますけども、ちょっと前のところの皆さん4章っていうところを開きますと、イエス様とあのサマリアの女との出会いのことが書かれてあります。イエス様旅をしておられます。その旅の疲れで由緒あるヤコブの井戸っていうところにたどり着きます。でそこにイエス様が腰を下ろしておりましたら、一人の女の人が水を汲みに来たとあります。なかなか昼に水を汲みに来る人はいません。だいたい日が暮れた、ね、時に水を汲むので汲みに行くのであります。この女の人は人目を避けて昼間水を汲みに来たと書いてあります。そして後で分かるんですけども、6人目のご主人、5回も、ね、結婚をして、そして今は6人目の人と同棲をしているというか、そういう、まあ、私たちはそういうこう道徳的な女性であったというよりも、不道徳的な罪深い女性であったというふうに理解をしております。でその女の人が水を汲みに来て、でイエス様の方から私に水を飲ませてくださいってこうイエス様が言うと、びっくりしてですね、どうしてあなた私に水を求めるのですかってこう言っているところがあります。まあ、イエス様とこうやり取りをこうしていくわけですが、でどんどんどんどんイエス様の話にこう引き込まれていくわけですよね。でその水を私にください、まあ、ちょっとその書 会話でありますけれども、イエス様がこの女性の人に、もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなた方でその水を求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう、とこう、言うのでありますけれども、で女の人は、先生、あなたは雲を持っておるわけでならず、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手に入れるのですか、とこう、答えているところがあります。そしてイエス様はこう続けているわけです。この水を飲むのは誰でも乾きます。しかし私が与える水を飲むのは誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます、と言いました。でこの女の人は、その水をくださいとして求め、で、まあ、イエス様を信じる人になっていって、彼女は本当にその罪の生活から変えられて、罪許されて、新しい生活、本当にイエス様にある永遠の命の水をいただいたということが書かれてあります。まあ、これは皆さん、イエス様とサマリアの女のやり取りですよね。イエス様が与える水は普通の水ではない、命の水、永遠の命を与える、決して乾くことがない。でも皆さん、この命の水、イエス様が与えてくださる水、そして聖霊様が与えてくださる水も同じです。聖霊のことはキリストの御霊とも書かれてあります。キリストの御霊、聖霊はいろんな言い方がありますけれども、キリストの御霊ともあります。イエス様が与えてくださるもの、それは同じように聖霊様が私たちに与えてくださるものですから、ここに乾いているものを元に来て飲みなさい、生きる水の川が内から流れ出るようになります。聖霊のことを語っているのだとイエス様はおっしゃっているわけですよね。生ける水、川の水、それは乾ける魂を満たすように、私たちの渇き、義の渇き、魂の渇きを満たしてくださる、それが聖霊様であります。新聖歌の136番の歌詞の中に、御霊よ下りて恵みの雨に渇ける心を潤したまえという歌詞がございます。まあ雨と共通項であると思うんですけども、私たちの渇きを潤してください。二番目であります。それは洗い清める、新しくしてください、新しくしてください。人は誰も汚い川のに入って身を清めることはありません。どちらかというと、きれいな水に入ってですね、まあ特にキリスト教以外の宗教であればですね、滝に打たれて清めるとか、あるいは清い川に入って身も心も新鮮な状態にしていただくという、まあ、そういうことが見られるかなというふうに思います。まあ、キリスト教はね、そういう水に入って身も心も清めるという、そういうことはしないのでありますけれども、まあ少し近いかなということで挙げると、それは洗礼であるかもわかりません。 まあ、でも洗礼もですね、水が清めるということでするわけじゃないんですけれども、でも、ね、洗礼をするときに私たちはやっぱりきれいな顔を選びます。エリちゃんが洗礼を受けたのはいつでしたかね、2年前ですかね、ちょっときれいな顔を探すに石波川っていうところのね、ちょっと上のところで洗礼式してるんですけれども、一度見に行ったらですね、雨が降ってたのでちょっと川が濁ってるっていうかね、あるいはまた葉っぱがですねいっぱいこう浮いてて、もうちょっときれいなところないかな、探しました。まあでも、まあ、いつものところのところに落ち着いたわけですけど、まあここで、ね、ちょっとあの場所は変わりましたけれども、そこで、洗礼をしようということになったわけでありますけれども、まあね、洗礼するときにもどちらかといえばきれいなところで、するわけですよね。で、まあ、その皆さん、洗礼っていうのはですね、水によって清められるというふうに受け止める方がいるかも分かりませんが、そういうことよりもキリストと共に死んでキリストと共に生かされる、よみがえる、それをこう、象徴するところのものが洗礼の本来の意味だと思うんですね。古き罪と咎を持ち続けているそういう私、その私を水につけて、葬って、そしてイエス様がよみがえったように新しくされる、よみがえさせられて新しくされるという、まあ、そういう意味が強いわけであります。まあ、水の話を、ね、戻しますけれども、水は身を清め、心もすがすがしい気持ちにさせてくれるのでありますけれども、聖霊も川の水のようだ、生ける、私たちの罪咎を清め、そして新しくしてください。肉から霊に生きるものとしてください。聖霊の働きというのは清くしてください、清くし続けてください。その働きがあるのではないかと思うんです。エゼキエル書の36章の25節から27節を読みたいと思います。ここにこういう言葉が書かれてあります。私が清い水をあなた方の上に振りかける、その時あなた方はすべての汚れから清くなり、私はすべての偶像の汚れからあなた方を清め、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を与える。私はあなた方の石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与え、私の霊をあなた方に授けて、私の掟に従って歩み、私の定めを守り行うようにするとあります。清い水を振りかけるその時、清くなれ、汚れから清め、新しい心を与える、あなた方に新しい霊を与える。この新しい霊というのはまさに御霊、聖霊様のことであります。石の心を取り除き、固くな頑固な心を取り除き、柔らかい心、肉の心を与えます。 てあります。聖霊は、御霊は、あるいは御霊こそが肉の心を救い、新しい霊、新しい心にしてください。罪において私たちは聖霊様をもっともっと大切にしなければならないんではないでしょうか。3番目です。3番目は豊かにする。満ち溢れるようになる。それは先ほど開いたその7章に戻りますけれども、生ける人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。これは満ち満ちた状態、豊かさを、表しているように思います。でもまだ御霊は下っていなかったからで、はい、皆さん御霊を下った、御霊が下った日がペンテコスでありました。イエス様の弟子たちがイエス様の約束を信じてずっと祈り続けていたら、約束の聖霊が下ってきた。人々は聖霊に満たされて、いろんな国の言葉を語り出した。そこにいた人たちはみんなびっくりして、もしかしたら酒に酔っ払ってるんじゃないのかなっていうふうに人たちもいた。ペテロが立ち上がって、いいえ、私たちは酔っていないんだ、預言者に書かれてある言葉が成就したのだ。今までは特別な人だけしか御霊を受けなかったけど、全ての人に霊が注がれたんだと、説教いたします。彼のうちに、ペテロのうちに聖霊は本当に生ける川の水のようになりました。説教しました。3000人の人たちがイエス様に立ち返ってバプテスマを受けたと書いてあります。教会が誕生しました。使徒行伝を見ていきますと、イエス様を信じて聖霊を受けた人たちが迫害の中にも散らばっていって、イエス様のことを明かし伝え、それによってどんどんどんどんどんどん広がっていったことが書いてあります。最初の川は、生ける水の川は小さな川だったでしょう。それが次第にどんどん広くなっていき、またそこからまた川の流れが始まり、ヨーロッパに、アメリカに、アジアに、私たちのところに聖霊様の生ける川の水の流れが届きました。なんという豊かさでしょうか。聖霊は生ける水の川が信じる者たちの心の中から流れていくものだ。私たちもその流れの中に生かされているものであります。また私たちもその流れの一端を担うものでもあります。イザヤ書の44章の皆さん、3節から4節の言葉を、読みたいと思います。開きましょうか。ここはですね、イザヤ書の44章の3節から4節を読みます。1240ページです。 私は潤いのない地に水を注ぎ、乾いたところに豊かな流れを注ぎ、私の霊をあなたの子孫に、私の祝福をあなたの末裔に注ぐ。彼らは流れのほとりの柳の木のように青草の間に芽生えると書いてあります。うろんない地に水を注ぎ、乾いたところに豊かな流れを注ぎ、私の霊をあなたの子孫に、祝福を末裔にまで注ぐとこう書かれてあります。聖霊様の働き、最初に言ったように大河の流れのごとく、いろんな生き物がその川の水によって生きております。聖霊様の働きというものは私たちが思う以上に豊かであるかと思います。もう一つの聖書の言葉を開かせていただきたいと思います。ローマ書の5章の5節を開いてください。ローマ書の5章の5節、苦難さえも喜んでいますというところですね。苦難は忍耐を生み出し、忍耐は慣れた品性を生み出し、品性が希望を生み出すとありまして、5節にこの希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからですとあります。私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。素晴らしい御言葉です。私は今朝、このペンテコステのことを思い巡らしながら、いろんな思いになりました。この御言葉も思い出したわけですけれども、もう一つですね、この鳩の絵がありますけれども、イエス様がアラノの試みを受けて交渉会に入った時にバプテスマ洗礼を受けられました。洗礼を受けた時にですね、鳩が、御霊が鳩のように下ってきてこう言った。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。鳩が、御霊が鳩のように下ってきて、私はあなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。いつも私たちは聖霊様によって同じように、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶと同じように神様は語ってくださってるんじゃないのかなと思うんです。あ、私は愛されてるんだ神様に。それは聖霊様によってその絵、神の子供とされたんだ、神様に愛されている子供なんだ。なんで私たちはそれを感じるでしょうか、受け止めるでしょう。神の御霊が私たちにそのように 示してくださる。これもまた神の愛が注がれているということは豊かさじゃないですか。本当の豊かさじゃないですか。はい、今日はこれで終わりますが、聖霊とは生ける川の水ということを語ってまいりました。渇きを満たす、罪汚れを清めてくださる、豊かにしてください。神様の御霊与えていることを感謝しながら、そのことを信じのこの信じのこの御霊に導かれ満たされ、御霊によって歩もうではないかと思いますけれども、歩んでいこうではないでしょうか。お祈りいたします。神様、今日の勉強としての日をありがとうございます。聖霊様がどういう方であるかを学びました。どうぞ私たちの上渇きを聖霊様満たしてください。罪汚れを清めてください。また豊かなものにしてください。あなたの祝福は川のように生ける川の水のように広がりがありますように、私たちもその祝福を聖霊様に預かっておりますし、またこの祝福が聖霊様の働きが私たちを通してあなたを知らない人たちへとさらに及びことができるように、聖霊様の働きによってイエス様を信じる者たちが起こされていくこともできますように、私たちをさらに聖霊に満たして祝福して用いてくださいますようにとお願い申し上げます。この祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。